大丈夫っすか？
何がっすか？
暑すぎじゃね？
ああ、もうその辺に関してはもうダメですね。
俺の今のその居住先の方って、
はいはい。
標高高いっていうのは多分何人かに話してると思うんだけど、う
ん、なんか勝手ながら涼しげなイメージあるけどね。
まあ涼しくはないのよ。
あ、
まあ、俺も俺でその収録日の前日、
うん、
そのいわゆる空調のあるような場所にいなかったから、
あ、はいはいはいはい、
ちょっと外にいるっていう状況が長かったもんで、
うん、
ちょっと終わった後俺も結構きついなって思ったけど、
この時期外しんどいよね。
でもいわゆる今のさ天気予報とかで出てくる予想最高気温とかってさ、うん、なんか35度超え結構普通に出てくるじゃない。
うん、
あっちまだ一応32、3度とか、高くても33度とかでしか俺見てないんだけど。
あー、でも2度ぐらいしか差ねえのか。
まあ言って、でもやっぱ夜の、その下がり幅とかで言ったら多分団地に変わったりはするんだと思うんだけど。うん、
夜は涼しいかい？涼しいまだいかない。
涼しかないね。
あ
ただ、今この状態まで行くとさ、
うん、
半袖で外出ることすらちょっと危なく感じるぐらいの気温じゃないか。
ね、
だからみんなほんと体調気をつけてくださいね。
水分補給しっかりと。
そう。うん、俺部屋戻ってシャワー浴びた瞬間に体中から熱気が出ていくのがわかるような感じですから。
あ
それはそれで。まあそんな感じのやつ、ほんと暑いね、期間続いてて、ほんと。
ね、
危険になるようなことあると思いますので。
全くだ。
うん、本当皆さん、ちょっと体調管理気をつけてください。
ね。
はい、ということで、今回まででね、結構いろんなメッセージ頂戴してはいるんですけれども。
ありがたい限りでございます。
はい、ちょっとね、はい、紹介できてないものも結構たくさんあるので。
すいませんね。
はい、ちょっとご紹介させていただきましょう。
はい、こちらお名前、小箱さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、こんにちは。
はい。
自分が X をやっていないので、お二人の5月への餃子の街探訪の様子気になってます。
はい。
よく知る街にお二人が降臨した事実にテンション上がり、梅雨も乗り切れそうです。うん、こう暑くなってくるとよく思い出すゲームがあるのでリクエスト。
はい。
見るドラマよりやるドラマでおなじみ。プレイステーション、やるドラシリーズ第一作。ダブルキャストです。
おー、
季節は夏、はい、英検サークルが舞台の本作、
うん、
まるで長編アニメを一本見るように遊べる上に選択によるマルチエンディングも相まって、夏休みに集まったいとこたちと協力してノートにチャートを書きつつコンプリートを目指しました、
うん、
ということでございますね。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、宇都宮餃子探訪記ね、
うん、
本当一日の時間で言ったら 3、4時間ぐらいか、あれ。
そうね。
うん。とりあえず、お昼にタッサンと合流して、
うん、
で、俺と、まあ、うちの同僚とね、
ね。
二人で合流して、三人でね、うん、ドンキホーテがあるんだけど、宇都宮の。
うん。
ドンキホーテの地下にある、キラッセっていうね、その餃子を食べる、お店があって、
ね、
そこでね、うん、いろんなお店の餃子をそこで、買って、食べてみたいな感じで。
まあ、なんですかね、フードコートシステムと言いましょうかね。
はい。
うん。
まあ、その辺はね、ちょっと前々回ぐらいで話してるんで、その話は、
はい、
そう、って感じなんです
けど、うん、
その後ね、お参りに行ったりだとかね。
ね。
あと同僚がね、
うん、
カエルをちょっと飼いたいのでみたいな感じでね、なぜかペットショップに行ったっていう
ことがあったりとかね。そうだそうだね。
はい。なのでどっちかというと、その、うん、ね、宇都宮の街を案内したというよりは、
うんうん、
宇都宮でご飯を食べて、その俺の今住んでる日光市から比べたらだいぶ都会ですから、宇都宮はね。
そうか、
うん。なので宇都宮に行って、ただ3人で遊んで帰ってきましたみたいな感じではあったんですけれども。
そうだね。広範囲を探索したってわけではないですな。
うん。餃子をね、食べて、美味しい美味しいと思いながらね、
うん、
タッサンがもう食えねえってなったぐらいのものですかね。
ああ、そうだね。あの後追加でいろいろ食っているお二人を見て、なんじゃこいつらはと思ったけど。
う
ん、
はい。帰り品どうでした？
何がすか？
帰り際もう食えねえよっていう状態になった。う
ん、いや、大丈夫大丈夫。
あ、大丈夫。
さすがに大丈夫だった。
うん、なるほどね。なんか、ああいうのって結構後引く場合あるじゃない。
ああ、あれは大丈夫だったね。
ああ、うん、なるほどなるほど。うちらね、帰り品さらにスーパー寄った覚えある
から。なんでだよ。
いや、そういえば夕飯買ってねえやってなって。
おい、夕飯いらなかったよ、さすがに。
ということで、うん、皆さんもね、宇都宮に来る機会ありましたよね。
はい、
その、そういうところで、いろんなお店の餃子が、一つのお店に集まってるっていう場所があったりしますので ね、よかったら、ちょっとチェックしてみていただければと思いますと、ともに、やっぱね、それなりに半年ぐらいあっちにいるから、
うん、
餃子の、イメージが変わりつつある。
ほう。
今日収録前にね、
はいはい、
餃子が出るお店に食べに行ったのよ。
うん。
ちっちゃってなっちゃって。お店は言いませんけど。
やばいな。
そう、
うん。
あ、やっぱ、こっちがスタンダードなんだよねっていうね。
だと思うよ。
うん。
うん、
みたいなので、ちょっとやっぱ長くいると、いろいろそういうイメージの変化もありつつの、みたいな感じの生活もちょっと送りつつあるなという自覚を。
そうか、スタンダードがずれつつあるんだね。
はい。
うん、
みたいな感じの経験もいたしております。
はい。
はい。ということでね、コバさんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。 テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
暑い日がまだまだ続いておりますので、皆さんお気をつけください。228号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
イースメモアール、フェルガナの誓い。
君は、アドルクリスティンを知っているか？お楽しみに。
よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
いろいろお話ししてないことが多すぎてという感じになると思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、X でもね、たくさんちょっとコメントいただきまして、
はい、
テーマソングが新しくなりましてね。
ね。
笑顔と笑い声が響き渡る我々テレビゲームの中林ね。
ぴったりですね。
はい。本当に差し替わったことを知ったのは、
うん、
我々が取り終わって提出した後のことで、
完成版をね、
そう、
送ってもらって、
そこで、うん、初めてテーマソングが変わったことも我々の方で知ったって形だったんですけれども、
うん、
初めて聞いた時、お、どうしたってなって、
うん、
結果、あ、歌詞もなんかちゃんと考えてくれたんだみたいな感じの、
ね、
本当びっくりとともに、うん、今までね、そのカウントダウンとともに我々が叫んでみたいな感じのね、はい、ちょっと本当に雰囲気が変わった感じになったかもしれませんけれども、
ガラッと変わりましたな。
はい、
うん、
テーマソングの通り、少しでもね、皆様に楽しい時間提供できるように今後も続けていきたいと思いますので、よかったらね、よろしくお願いを
お願いします。
さあ、まだまだね、本当リクエストをたくさん頂戴している中ね。
はい。
ちょっと抜粋で申し訳ないんですけども、今回はこの方の、リクエストをご紹介したいと思います。
はい、こちらお名前、かいわれさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームのリクエストを送ります。
はい。
リクエストするのは、ヒューマンリソースマシーンです。
うん。
命令ブロックを組み合わせて、プログラムを書くことによって、キャラクターを動かし、課題をクリアするゲームです。
うん。
かなり頭を悩ませるゲームですが、キャラクターが思い通りに動き、課題をクリアした時の喜びは大きいはず。
うん。
ぜひ、プログラミングの苦しさと楽しさを味わってください。
おお、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、苦しさと楽しさ。
先にそっち、うん、
なぜ先に楽しさが来ない？
うん、でも実際のプログラマーさんってね、
うん、
我々二人はさ、そういうのに全く縁のないちょっと仕事をしてきてる人間ですから、
うん、
どんな感じの仕事をなされてるのかって本当ね、想像もつかないんだよね。
ね、
その本当ね、過去の話を蒸し返すような感じになっちゃうけれども、
うん、
タッサンのさ、誕生日のあった年にさ、その実際のゲームプログラマーさんがさ、タッサンを主役にしたゲームを送ってくれ
たいただきましたね、
とかあったじゃない、はい、
うん、
あれだってどんぐらいのプロセスあったんだろうなって未だにわからないもん ね、
ねえ、こっちはもうただ遊んで面白いってやってただけなんですけども、は
い、ラスボス私だったっていう
ね、 ね、本当だよ
びっくりしたけどもはい、そんな感じのね、
うん、
本当でもプログラミングって我々からすると本当、うん、なんだろう、霧の中を歩いてるにも等しい、
もうなんだろうね、何が分かんないんだかすら分かんない、
そうっていう状態のものですから、うん、知識的に言ったら、
うん、
だからこうするとこうなるとかっていうのもあるし、
うんうんうん、
だろうけれども、何よりもそのゲーム制作者の方たちともやっぱ X とかのつながりとかもあったりして、
はいはいはい、
何をどうやったらこんな感じの挙動になったんやろかっていうことすらも分からないんだよ、
うんうんうんうん、
うん、なのでこれをやったら分かるのかな、
少しは学べるかしら。
うん。
うん。
そもそもプログラミングのプログラムが何をすると動くのかもよく分かってない。
分かってない、分かってない。
まあ、俺ね、その、エクセルとかをやっているから、
うんうんうん、
その、計算式を入れたらこうなるみたいなのはまだ分かるけど、っていう感じ。でも実際はだってそれとは全く別のことをやってたりするわけでしょ？
なんだろうね、多分。
そう。うん、もうこの会話の時点でみんな分かったでしょ？二、ね、人とも全然知らねえんだなっていうのが。
全くだ。
ね。
うん。
これがね、まだ決まったわけじゃないですけれどもね、はい、実際これに決まったらどんな感じのことを思うのかね、ぜひ楽しみにしていただきたいと。
全くだ、本当だ。
思いますけれども、うん、はい、ということで、かいわれさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まだちょっとお時間ございますので、
はい。
では、イースシリーズのお話ですね。
はいはいはい、はい。
テレビゲームの中林は、そのね、いわゆる、ワン、ツーしかちょっとまだね、うん、あの、番組で取り上げたことないんですけれども。
はい。
イース自体ってタッサンはやったことないんだっけ、そもそも。
そうそう。この番組で取り上げたワン、ツーが初めてで、うん、それ以降も他のナンバリングは触ってないですな。
はいはいはい。
うん。
日本ファルコム製のゲームに関してもそんな感じだったっけ、確か。
そうだね。
うん。
うん。
俺はちなみに、今回のこのフェルガナの誓いってイースのナンバリングで言うと3に当たる作品なんだけど。
はいはい。
一番最初にね、スーファミ版のやつをね、
うん、
リアルタイムで買ってやってるんだよね。
おーおーお
ー。ただ、それはイースっていう存在を知らなくて買ってる。
あ、じゃあ何？初イース？
そう。
お
ー。とりあえず、RPG のコーナーにあった中で、
うん、
その時の予算で買えて、
うんうん、
気になったパッケージだったから買った。
ああ、なるほどね。
後に、
うん、
その、いわゆるその、なんだろう、ワンダラーズ・フロム・イースっていう作品として出てはいるんだけど、
うん、
その、開発してるメーカーはまた別なのよ。もともとパソコンであったやつを、要はスーファミ版に移植してるっていうものだから。
はいはいはい。
だから、そもそものなんかその、原作とも全然違うみたいなのもあったりして、まあ、結構いろいろ言われてたりする作品でもあったりするんだけど。
あ、そうなんだ。
後に、メガドライブでもワンダラーズ・フロム・イース出てて、
いろいろ出てんね。
うん。なんで、うん、メガドライブ版もやってクリアまでやったのよ。
うんうんうん。
それに関しては、今回のそのフェルガナとも全く違って、横スクロールのアクション RPG なんだよね。
ほうほうほうほ
う。うん。なんで、その横スクロールで普通にアドルが剣を振って、
うん、
しゃがんでジャンプして、ダンジョン攻略していくみたいな感じのゲームではあったわけだけど、だってさ、1、2に関して言ったらさ、
うん、
まあ、知ってる人は知ってるでしょ？その攻撃するボタンすらないわけですよ、このゲーム。
おさわりアドルくんだからね。
そうそうそう。なので体当たりをしてっていう意味での優しさがあるみたいな感じのゲームだったりはするわけです。
難しい操作はいらない。
うん。なんで、そもそもその時点で1、2と3でも違うし、3とフェルガナの誓いに関して言っても全く別物なわけ。なので、どういうゲームかって言われると、本当これはこれで、独立してるゲームでもあったりすると思うので、実際に、ね、触れた方も何人もいらっしゃると思いますので、実際、まずどんなゲームなのかね、説明させていただきながらね、この後何を思ったのかレポートしていきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
燃えるような赤い髪と少年のようにどこまでも澄んだ瞳を持つ、希代の冒険家。アドル・クリスティン。古代王国イースをめぐる旅を終え、まだ見ぬ冒険の地へ向かう道中、イースで出会った元盗賊、ドギの故郷、フェルガナへ降り立ちます。本作、イースメモワール、フェルガナの誓いは、2023年4月27日、任天堂スイッチで発売。現在、プレイステーション4や5でもプレイ可能な作品となっています。元は2010年にプレイステーションポータブルで販売され、イースシリーズの中でもファンが多い作品で、今作は10年以上の時を経て、HD リマスター化とさらなる新要素が追加されております。当時を懐かしみながらでも、これからシリーズに触れてみたいという方にもおすすめの作品となっております。イースシリーズといえば、現在までにナンバリング10作品、そして時を経て様々なプラットフォームへ移植されてきました。初作品はパソコン用ソフトとして1987年に販売されております。RPG は優しさの世界へというキャッチコピーのもと、誰でもクリア可能な絶妙な難易度調整が施された作品で、長く時間をかけて RPG をプレイする風潮があった当時に、風穴を開けたゲームデザインが好評を博しています。攻略を煩わせていた要素を極力なくし、どこでもセーブなど、できる限り親切にしつつ、しっかり攻略を考えないとクリアは難しいバランスに仕上がっており、今現在もアクションの楽しさと、RPG ならではの壮大なシナリオと、やり込み要素が詰まったシリーズとなっています。今作、フェルガナの誓いでは、シナリオはコンパクトなものの、昨今の RPG では類を見ないスピーディーなアクション性と爽快感抜群の戦闘が楽しめます。そして今作では斜め上からの視点をメインにジャンプを駆使するダンジョンも多く用意されており、迷宮探索は立体的に、かつアドルのアクションを最大限楽しめる雑魚戦闘、そして 一筋縄ではいかない独特のギミックを持って立ちはだかるボス戦闘など、アクションと RPG 双方の楽しさをしっかり兼ね備えたものとなっております。他の作品と比較すると、アクションが苦手な方には攻略は少々難しい場合もあるかもしれませんが、プレイヤーの腕前に合わせた5つの難易度を選んでプレイすることが可能ですので、自分に合った難易度で挑戦してみてください。35年以上の歴史を誇るイースシリーズ、100余り残されているアドルの冒険記はまだまだ一部しか紐解かれていません。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
まあ、今回ね、
はいはい、
まあ、シリーズの系譜を追うみたいな企画もいいよね的な話をした上でのさ、
うん、
そういえばイースってワンツー以降やってないよねみたいな話から、
ね、
俺の提案からの候補入りだったじゃない、
うん、
で実際調べてみたら、まあ任天堂スイッチと PS4 で、
はい、
まあフェルガナの誓いができるようになってるじゃんみたいなところからの発案だったんだけど、うんうん、
はい、
なんであんま調べてなかったっていうのが正直なところで申し訳ないんだけど、
う
ん、PS 版が出たのが実はごくごく最近だったっていう ね
一月二月前、
はい、
うん、
ということで俺は今ね基本ちょっとメイン機種スイッチになっちゃってるんでスイッチ版でやったんですけど、うん、はい、タサンはプレステ版でやったってことでいいかな。
PS4 でやりましたね。はい。
で一応まあ、うん、最高難易度のインフェルノまで、
うん、
クリアしたっていうところまで聞きました。
はい、行きました。
これね、
うん、
経験者側から言わせてもらうと、うん、インフェルノを、
うん、
さも当然のようにインフェルノクリアですって、1ポストで終われるほど、ぬるくねえよ。
嘘、そうなの？そういうもんだよ。
これマジでちょっとごめん、フェルガラのプレイヤーさんマジでメールをください。そしてタッサルの X のポストを見てください。そんな、
うん、
朝のマラソンみたいに言うなよって思うから。
いやいや、うん、インフェルノ終わったぜ。
そう。
あ、そういうもんなの？
俺はだから PSP 版でやってるから、
はいはいはい、
分かってるけど、
うん、
そんな簡単じゃなかったと思うけどなっていう感じだったよ。
そうか。
うん。
おお。なんですかね。終わった後インフェルノこんなもんかっていう。うん、
もしかしたらフェルガナユーザー何人か敵に回したかもしれんぞ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
まあ確かに。うん、パターンをしっかりつかめるかどうかっていうところはある。
うんうんうん、
特にフェルガラの場合はボス戦がさ、
はい、
その攻撃を加えられるタイミングって決まってるじゃない。
そう、限られてんだよね。うん、
そう、なのでそこの間にどんだけ攻撃を加えてっていうのを繰り返していくから、
うん、
パターンを読み解けばそんなに難しくないって思う人は多いのかもしれないけど。
あとはあれだね、うん、優しいパターンで攻撃してきてくれるかどうか。
その何そのごっつぁんゴールをずっと待ってたわけ
だ。待ってたわけじゃないけど、まあうまくいったパターンはそういう時だったのかなっていう。
ああ、うん、なるほどね。自分の技前の問題じゃねえよって言った
わけだ。そうそう。だからなんていうの、うん、パターンいろいろ知ってるとはいえ、
うん、
インフェルノで、うん、一発クリアできたボスいないから。
ああ、うん、まあそらね。
そうそうそうそう。
な、でもクリアできた時に、
うん、
あ、なんか思ったほど苦労したってほどしてはねえなぐらいの印象で終わったってこと
か。そうだね。
ああ、でもそれは一回パターンを覚えてるからってのもあるかもしんないね、
うん。
でさ、プレステ版でやったわけだよね。
はい。
トロフィーゲッターさん。
はい。
どこまで行ったんすか？
今 80% って、ね。うん、
まだまだ。
いや、ね、これね、はい、トロフィー集める側の感想なんだけどさ、
うん、
難易度全部をクリアさせるのはやめてくれ。
なるほどね。あれ、それって何？インフェルノやったら全部っていうのはない、うん、
ない。
ああ、そうなんだ。
正確に言うと、ギャラリーを全部解放せよっていうトロフィーがあるんだけど、
ああ、なるほど。
難易度ごとに解放されるイラストがあるのよ。
ああ、なるほどね。
うん、だから、インフェルノクリアしても、
うん、
ベリーイージーのイラストは解放されない。
うん、ああ、うん、なるほどね。
そうそうそう。
まあでも、今回に関しては、それハイスピードモードみたいな感じでさ、うん、結構、早く進めるモードもできるじゃない。
はいはいはいはい。
なんで、そういう意味で何回も何回もやれるぐらいのパッケージングじゃない、一つの。
まあね、お話もそんな長くないですしね。
うん。うん、まあ、という形で、なんか、なんて言えばいいでしょうね。
うん、
まあ、俺は今回なんで、とりあえず、改めてちょっとノーマルでやり直して、
はい、
まあ、だいたい忘れてたけど、プレイ感覚で言うと、
うん、
俺、アドルってこんなに、軽快に動かせたっけな、このゲームみたいな感じだった、最初。
あれは、なんかやっぱり、出てくるイースによって、アドルのイメージって違うのかね。
そう、ワンツーの場合は、本当そもそもその体当たりをして戦闘ができるっていうその優しさも売りだったわけじゃない、うんうんうん、で、スリーに関して言うと、俺ワンダラーズフロムイースの頃からやってるから、
はいはいはいはい。
なんで、普通に攻撃ボタンとか普通にある状態のもやってるわけ。
うんうんうん、
で、あの当時のやつは、横スクロールだったから、
ああ。
ちょっとずつちょっとずつ、うん、その、雑魚敵をちまちま倒しながら経験値貯めてレベルを上げて、
うんうんうん、
で、そこら辺のボスにそこら辺の敵に苦労しなくなったなと思ったら、ちょっとずつ進めていってをずっと繰り返して、で、ボス戦まで行くみたいな感じの感覚だったんだよね。
あ、じゃあ3、同じ3のお話とはだいぶ違うんだ、印象は。
うん、うん、ほんと別物。
別物なんだ。
だよ。
あ、
うん。まあ、そう、だからこそなんか、うん、ね、リメイク作品だから、っていうことに対してその前のものを一切記憶なくできたっていうのもあったりすると思うんだけど、うんうん、そういう意味で言ったらだいぶ印象的なゲームだなっていうのも残ってたりはする。
なるほど。
うん。プレステ版の、まずそのトロフィーの話になるけど、
はいはいはい、
俺ってその点あんま無頓着じゃない、
うん、
今回のやつで言うとそのトロフィーをゲットするという意味で言うとじゃあ結構難易度は高めになるんだ。
そうだと思うけどね。
あー、うん、なるほどね。でもな、ほんとでも、
うん、
アクション RPG ってジャンルで言うとさ、
うん、
2週3週はまああるにしてもさ、はい、何週も何週もできるぐらいの長さのゲームって俺あんま知らないんだよね。
そうだね。
うん、
それこそ昨今の RPG ってさ、うん、ものすごく長いじゃない。
そうだね。
で、これのお話だけで言ったらさ、うん、その今の RPG の1イベント程度の長さで、
あ、うん、
済むじゃない？
言ってしまったね。
うん、だからなんだろう、手軽に RPG ちょっと遊びたいなって思う人はこれぐらいのサイズでいいのかもしれない。
うん、逆にそのまあ、アクション RPG アクションついてっから、うん、そんなことはないと思うんだけど、
うん、
その本当にでもアクションを求められる要素も結構強めのゲームではあるじゃない？
はいはいはい。
テルガナの違いに関して言うと、うん、まあ、それで言ってだからやっぱベリーイージーからやってってちょっとずつ行って、うんうん、最終的にインフェルノまで行きましたって人も出てる。出てくる可能性はゼロじゃないわけじゃない、うん、そう、だから、アドルカジスティンとアドルコバスティンは、だからそもそも進め方が違うわけですよ。
そうだね。
そう、
まだね。
そう、という意味で、ね、中林ではちょっとお馴染みのね、ね、ビューティーシロさんもさ、なんかこのゲーム好きらしいじゃない、うん、
らしいですな。
ね、冒険記全部読み解いてくれってなんかコメント来たじゃない
100余りの。
そう。まだ10しかないかな、みたいな話になってくるんだけど。でも、そういう意味での、なんか、ちゃんとした設定があった上で、うん、軽快なアクションができるっていうね、やっぱね、歴史ある作品になってくるから。
そうだね。う
ん、でも、作品ごとによってやっぱ長く続いてるから、そもそも抜本的にゲームが違うっていうものでもあったりするわけですよ、この手のゲームって。うんうん、そういう意味で、だから、どういう風に触れていって皆さんがどう思うか、やっぱその、世代によっても違かったりもすると思うし、
うん、
俺は、もうほんとこのフェルガナの誓いに関して言うと、その、アクションとして楽しめるし、やっぱ RPG の内容自体もしっかりストーリーがあるから、
うん、
っていう感じの作品になるので、ほんと気軽に楽しんでもらいたいなっていう作品でもあるかなと思います。
テレビゲームの中林。
シリーズ生誕35年を超え、未だ新作が生まれ続けている大人気アクション RPG の今シリーズ。元は1989年に販売されたナンバリング作品3作目にあたるワンダラーズ・フロム・イースをリメイクした作品となっております。原作では1、2と大きくゲーム性を変え、見下ろし視点からサイドビュー形式へ変更され、体当たりで行っていた戦闘から剣を振るモーション、そして横スクロールならではのジャンプが追加。もともと別作品として開発をしていたということもあり、ユーザーからは様々賛否両論の評価を得てしまった作品となりました。しかしながらゲームの完成度は決して低いものではなく、アクション性を持たせ敵の動きを分析することから攻略が始まる難易度調整は、しっかりイースの系譜を継いでいると評価する方もいます。そしてリメイクされた今作でも、さらなるアクションの進化とともに、ゲーム内の世界観はそのままに、全く新しく生まれ変わった作品として、多くのプレイヤーから傑作の評価を獲得しました。そしてファルコム作品といえば、多くのファンがいる BGM の素晴らしさも魅力であり、PC ゲームを盛り上げてきた立役者として、今現在も各種ゲーム機でシリーズが遊べるようになりました。その歴史あるシリーズの中で、今作を遊ぶことでしか得られない魅力は、 アクションに自信のあるユーザーにも歯応えのある高難易度のやり込み要素にあると思います。優しさを持って迎え入れてくれるかと思えば、決して難易度が優しいわけではない今作。道中敵を倒せば回復アイテムを豊富に拾うことができるものの、気を抜いてしまえばいつの間にか囲まれ、そのままゲームオーバーになってしまうこともしばしばあります。アドルのアクションは簡単操作でバシバシ敵を一掃できるほど軽快で、爽快感抜群ではあるものの、物理攻撃に耐性がある敵、完全防御される敵がいたりなど、適材適所でしっかりどのアクションを駆使するかで、少しずつ攻略が進められるようになります。そしてボス戦では隙を見せるタイミングが決められており、まずはボスの猛攻にしっかり対処し、隙をついて少しずつ攻撃を加えていく形の戦闘に切り替わります。そして最強とも言われるボスの存在や、今作でさらに追加された隠しボスもあり、いかに強敵に挑むかが上級者向けの楽しみ方となっております。やり込むほどにさらなる強敵が立ちはだかる、イースメモワールフェルガナの誓い。ベリーイージー、インフェルノまでの難易度をもって、あなたをフェルガナへ導いてくれることでしょう。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲーム仲間だし、元気に行こう。笑顔の笑い声。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さてさて、次回229号店、こちらでございます。
はい、
ヒューマンリソースマシーン。
おー、なるほど。
プログラミング。
はい。ということで、はい、久々のパズルゲーですか。
うんですね。
パッと浮かんだ前やったパズルゲーが、ババリズユー。
すっげー前だね。
そう、すっげー前だな。
すっげー前だね。
あの、ババリズユーもね、ものすごい頭使うパズルでしたけれども、うん、それとはまたね、別の、はい、パズルゲームということで、ね、うん、プログラミングを学びながら、うん、楽しさ、そして、うん、苦しさを学びに行くということで。
学んでいきましょう。
でもね、プログラミングって、本当にね、無学な我々からすると、どんなことやってるのかよくわからないっていうところもあると思うので、
そうだね。
そういう意味でのね、入り口に入れたらなとも個人的に思ったりしますのでね、ちょっとそちらの方も楽しませていただきながら、ただ、俺とタスさん別にパズルゲームそんなにね、うまくねえっていう二人組だもんね。そうなんだよね。どんな感じになるかちょっとわかりませんけれども、はい、ちょっと、まだまだ、ちょっとね、どんなゲームかわからないので、実際やってみて2週間後どんな感じのレポートになるのかぜひお楽しみにということで、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方、アルファのサイトの方チェックお願いをいたします。
よろしくです。
他にもね、テレビゲームの中林の番組公式アカウント X のね、アカウントございますので、そちらの方でいろいろとねポストさせていただいております。ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。では229号店ヒューマンリソースマシンでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
次回のゲームは何にしようかな。レトロゲームのが大好きな中島と達さんのショータイム。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
笑い声響き渡る。